カネラジ。どうも、オレンジです。やっぱり、半沢直樹は面白い。ポンです。世の中全部タネにしようタネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。気になるドラマの感想考察を思いつきを語らう週刊ドラマ語り。今回はですね、まあ、2020年の春ドラマ、そろそろ終わりですよってタイミングでもあるんですが、ほぼなんか、ちゃんと全話をやりきったドラマ少ないっていう中で、数少ない、全部終わった、捨ててよ、足立さん、テレビ東京ですね。捨ててよ、足立さんを中心に、まあ、2020年の春ドラマを振り返っていければなと思っております。はい。お、リアクションが遅いぞ。
ん？いや、あ、
見ました？捨ててよ、足立さん、見ましたかね？
いや、僕最近ね、なかなかドラマにね、その、なんていうか、触手が伸びないというか、ドラマって、やっぱりほら、なんかこう、ちゃんと向き合わないといけないところもあるし、
はいはいはい、
特に配信ものなんてさ、見ようと思わないと、やっぱこう、物語が重たいからさ、見れなかったり
するし。そうですね。ストリックス
とかね。そうそう。で、この、捨ててよ、足立さんも、うん、僕ね、一応録画もして、はいはい、1話も見たんですけど、
うん、
これね、面白いがゆえの、見れないっていうタイプのやつなんですよ。これを、だったら途中で席を外しちゃったら、もうもはや意味はないと思うんですよ。この例えば、まあ後で説明あると思うんですけど、その捨てるものとして擬人化されるその登場するものが最終的にどうなるかっていう筋を楽しむものではないじゃないですか。
うんうん、そうですね。
そうだからちゃんと見なきゃと思うとなかなか見れてなくて、
一応この前結構ね、
そうそうそう、ユウさんが出た回は見たんですけど、ちょっと歯抜け状態ではありますが気になってるドラマですね。はい。
なるほどね。まあこのドラマ、そうですね、何から語っていいのかって結構難しいところではあるんですけど、
うん、
まあ足立由美さんがね、ご自身の役として、まあ、雑誌の企画で、何かを捨ててくださいっていう特集が組まれていて、それに、はい、まあ、毎回、足立さんが何を捨てようかなって考えていると、その捨てようとしているものが、まあ、擬人化されて出てくるっていう、うん、ちょっと一風変わったっていうかね、なんか今までになんかこういう感じのものってあったのかな、みたいなのをちょっといろいろと考えさせられるような、テーマ設定だったりしたんですけど、うん、はい、毎回ね、そのキャラクターというか、まあ、捨てようとしているものの意外性、かなりいろんな多岐にわたった、それこそ、まあ、足立さんのこれまでの人生そのものに、まあ、関わってるように見えるんですけどね、あくまでフェイクドキュメンタリーというか、足立さんの役だけど、まあ、現実世界ではないみたいな微妙なラインをついているものだったりするので、そこの、なんて言うんでしょうかね。そのステップごと、それこそ僕たちにとっては、まあ、家なき子の頃からずっと足立さんを一応テレビ、まあ、ずっと間は空いてるかもしれないですけど、ことを続けてきた数少ない女優さん、俳優さんの一人だと思うので、その合間にどういう人生があったのかみたいなことを勝手に想像させるっていう意味で、まあ、これは足立さんだからこそ、あとはあれじゃないですか、ドクター後藤先生の誰でしたっけ、ジュン、吉岡秀隆さん、うん。吉岡秀隆さんとか、中島蛍さんじゃねえや。
中島智子ね。
智子さん。
はい、蛍
ですね。北の国から。中島蛍って一緒になっちゃってますね。はい、そうですね。はい。中島智子さんとかぐらいだったら、みたいな感じはあるかもしれないですけど。
寅さんとか北の国からね、ずっと追いかけてるっていうことで。うん、でもなんかさ、うん、その、多分今日はオレンジさん喋ってくれるんですけど、なんかこう、はい、足立由美っていうのを僕らすごく知ってるようで、
うん、
まあ当然だけど全然知らないわけじゃないですか、プライベートももちろん。
その僕前に、うん、はい、アフターシックスジャンクションってラジオ番組に足立さんが出てきた時に、なんかすごい、あれなんですよ、旦那さんのカメラマンさんがずっと、うん、まあ、グラビアについて語るっていう特集がなんか囲まれていて、
はい。
そこの流れで、足立さんご自身がいらっしゃっていたんですけど、なんかね、うん、その時に、すごい、全然知らない人だみたいな感じがあったんですよね、話を聞いて。
うん。うん。
なん んかそこら辺の距離感とかも面白いというか、見てるだけなんだなっていうのはありますよね、うん、確かにね。
なんかあの、ごめんなさい、なかなか本が入らなくて、あの、山田孝之の北区赤金ってあったじゃないですか。
はいはいはい。
あれなんかでも、なんか思ったんですけど、もう今や山田さんはああいうイメージで僕らピンと合ってるんですけど、
うん、
やっぱりあれ見てて山田孝之のパブリックイメージっていうのが何なのかなってことをやっぱりみんな考えたし、うん、そこがあれが本当か嘘かっていうことのポイントになっちゃったと思うんですけど、
うんうん、
今回なんか見ててやっぱその足立さんを演じてるっていうのがどういう意味なのかっていうのをすごく感じさせられるっていうか、
うんうん、
つまりほら大体テレビドラマでさ本人役で出てくる人ってさめちゃくちゃ下手くそになっちゃうじゃん。
そうですね。なんかまあ、バイプレイヤーズはまあ良くも悪くもみたいなところがありましたね。
うん、そう、だからきっとバイプレイヤーズは、あの、うん、今回の足立さんに近いんだと思うけど、つまりその、パブリックイメージをどう表現するかっていうことで、本人役やる人と、うん、本人って一体何なのかっていう、進化させる、深く追うものというのはやっぱ違うのかなというような気がするので、
うんうん、
見たことがないんだけど、きっと足立さんじゃないのかなっていうのが、この、ドラマの楽しみ方なのかなというふうに、まあ、
うんうんうんうん、
つまり人ってなんだろうってことなんだと思うんですけど、まあ、いや、ごめんなさい、ちょっと俺の感想はそれぐらいで、ちょっと大泉さんのちょっとお話を聞かせてください。
そうですね、だからこれ語るの本当難しいんですけど、まあまあまあ、全般を通して、
うん、
まあ何を擬人化するのかっていうのをまず楽しんでいくというか、
なんか結構バリエーションあるよね。
そう、なんかまあ、ものではないものもみたいなものもあるし、うん、
初回がなんか本人の出てた DVD からスタートですね。
そうあの意外性ね、最初にそれを置いてくるっていう、まあ、脚本側のセンスの凄さっていうのはすごいありますけど、それを出してきたらなんか結構、なんでもありというか、まあ、足立さんといえばみたいなところではあるんだけど、それを擬人化するっていうところから始まってっても、うん、ねえ、あの、ビニール袋とかね、そういうレベルのものまで、よく扱っていくっていうところの、なんかこれは、一つの型として新しいし、これから先、その、まあ、日本にはね、そもそもにおいて、つくも神というですね、ものに宿る、神様信仰的なものはあったりするので、そういうものの、まあ、もしかしたら日本的なものの、流れの一つでもあるのかもしれないんですけど、そこら辺の、なんて言うんだろう、うん、ものを人として描くっていうところの面白さがすごくあった作品でしたし、あとは最近で言うとね、その断捨離ブームとか、あとはこんまりさんが世界中で話題になったスパークリングでしたっけ、ひらめきでしたっけ、ときめきか、ときめきですね。はい、そういった流れがある中で、本当にそれは捨ててもいいのかっていうもの、それはだから具体的な今回はものを、まあ、擬人化するっていう描き方しましたけど、まあ、最終回とかでね明らかになった通り、そのものだけじゃなく、
言わない、
ま
あ、
自分自身
はい、はい、
まあまあまあ、もの以外のものにももちろんそれは、うん、あり得る、今までの人生の蓄積という意味では、もの以外のものについてもそれは捨てていいのか良くないのかっていうものを、まあ、改めて考えさせるっていう意味で、まあ、アンチとまでは言わないけれども、うん、改めて疑問を呈す、ね、よくその断捨離において本とかね、心ときめかないそのものが意味があるのだみたいな話もあったりするところもあったりするので、そこを改めて、考えさせてくれる面でも面白かったし、
うん、
あとはその実際のそのね、まあ、足立さんご自身の、まあ、フェイク日常みたいなものが描かれる中で、なんかマネージャーさんっていうね、うん、メガネかけて、あれはもちろん本物じゃなくてその役者さんなんでしょうけど、マネージャーさんの悩みも時々解決したりとか、なんか悩んでるそのマネージャーっていう存在が、あれは、まあ、もちろんその物語として必要な存在ではある。その最初にその雑誌の特集を持ち込んできたのも、まあ、マネージャーさん経由ですし、っていう意味では大事なんだけど、あの人は一体どういうものなのか。ここでその作品の中で描かれていない、まあ、足立さんの実際のご主人、カメラマンの小島智樹さんみたいな、まあそこが映されない分、そこを埋める役割的なものも果たしてるかなと思われたりとか、 まあ、いろいろその物語の中で、まあ、いろんな、撮影現場でね、共演する人が出てきたりとか、あそこの、まあ、足立さんが、まあ、俳優さんとしての日常みたいなことを見る上では、すごく面白い作品だったんですけど、今回、まあ、同時期にというか、2020年4月からの期で、有村架純の殺球という、まあ、このコーナーでも前に紹介したことがあると思うんですけど、ワウワウでずっとやっていた全8回30分くらいの、ドラマがありまして、こちらも、まあ、有村架純さんの撮影の合間に休みができた時にどんなことをしているのかっていうのを、まあ、妄想というか想像して、まあ、いろんな映画監督、是枝裕和さんとか今泉力也さんとか、そういった映画監督さんたちが作るような作品だったんですけど、それに比べるとかなりそのドラマっぽくないというか、やっぱり捨てて足立さんの方がよりドキュメンタリーっぽく見える、実際の人生を絡めて、有村架純の殺球の方はどちらかというと、まあ、彼女の、まあ、関西出身というね設定を生かすとかっていうのはもちろんあったりするんですけど、基本的にはなんて言うんだろう、想像とかもう多分有村架純さんの要素っていうものというよりは、こんなことを有村架純さんがしてたら面白いなみたいな想像でやったりするので、そこら辺は同じようなコンセプトのように見えるドラマだけど、だいぶその見せ方が違う作品になってるなっていう面でも、ちょうどまあ同じ時期にやってたものとしてはすごい面白かったりしましたね。これはちなみにポンさんは有村架純さんは見てないんですか？
何にも知らないです。
何も知らない。
でも、でもきっとさ、その、本人役誰にやらせるのか、キャスティングはすごく盛り上がる。
そうですね。そうですね。うん、そうですね。
まあ、なんだっけ、この漫画を読めで、蒼井優さんが、なんかこう、立ち回りの人で出てきて、
はい。この漫画がすごいですよね。
はい。そうそうそう。あれもやっぱ蒼井優がいいなって、やっぱか、ちょっと乗ったんだと思うね、きっと。わかんないけど。
確かに、ああいうだからこそっていうのは確かにありましたね、うん、あれ
ではね。そう。で、今だと、ちょっと、いやいやずれますけど、名探偵、ゆりりんたろうっていう、
はいはい。
富士のカンテレ系の、まあ、はい、探偵ものやってて、あれは、
キックでシンバル叩く人。
はい。そうそうそうそう。
キッカコジ。
そっちばっかり言っちゃうけど、あの人長いよね、ほんと。で、その、まあ、日曜劇場とかにも出てる人だけど、
はい、
横溝正史、金田一耕助シリーズを書いてる人の別シリーズで、ゆりりんたろっていうのが、まあ、探偵役でいるんだけど、それをやってるんですよ。
うん、うん、うん。
吉川晃司。だけど、もうね、もはや吉川晃司でしかないっていうか、まあまあ、大にして吉川晃司なんだけど、彼は。だけど、
そうですね、他の、うん、下町ロケットとかもね、吉川晃司でしたね。
なんだけど、もうこんなに吉川晃司を、まあエンディングの曲まで吉川晃司が歌ってるからさ、そうなんだけど、ね、
もうね、全部ですね、
吉川のために作られた企画なのかなと思いたくなるぐらいな作品で、はいはい、だからまあ、そういう意味で相手のキャスティングもあるし、あと、本人であっ、うん、よりこう、まあ、深く知りたいのか、エッセンスとして本人を使うことでっていうのか、うん、それはまあいろいろだと思うんですけど、うん、まあ、特に今回の足立由美さんって、足立さんじゃなきゃ意味ないよね、きっと。
そうでしたね。足立さんだからこそっていうところがあるでしょうね。ですし、まあ、いわゆるね、その子役の方っていうのは、往々にしてよく言われるのは、まあ、大体後々20歳ぐらい過ぎてから、いろいろ物心ついてから結構グレるパターンというか、道を違えるパターンみたいなのは、ホームアローンの主演の子しかり、いろいろあったりするわけで、
カルキーね。
まあ、これカルキーね。うん、とか、ハーレ・ジョエル・オスメンタルってだいぶ今は変わってしまったりとかっていうのはあったりします
ね。変わるのは別にいいじゃないですか。
いやいや、はい、見たことあります。ザ・ボーイズっていう。
知ってる知ってるよ。は
い、ね、ドラマに出てきたじゃないですか。
いい役になってるじゃないですか。
いろいろあったみたいですけど、あの間にも。そういうのあったりするので、はい、そういう意味で言うと、だからこそ、捨てるっていうね、子役時代を捨てるみたいなものも一応乗っかるわけじゃないですか、子役出身っていうところで。うん、その意味、でこのテーマとかこのタイトル含めて持ってきたっていうのはなかなかのすごい、普通だってこれどうですかね、企画書として持ってきた時に、うん、っていう感じはありますよね、すごいね、ドラマの企画みたいな、これ
そうね、だから俺なんか 演劇的なものなのかなみたいなニュアンスでちょっと受け取ったりもしたんだけど、うんうんうん、でもやっぱりテレビドラマでしかできない画角だとか、そういうね、うん、その場面構成とかもしてるから、まあ、うん、テレビでしかできないけど、すごくこう、うん、何、人間の内側というか、その、うん、まあ、ある種哲学的なものを、表現するということができてるという番組だから、なんか、ちょっとね、探してみないとだけど、多分そういうのもあるんだと思うんですけど、なんかいわゆる、うん、あのストーリーのある物語とはちょっとやっぱり違うから、うん、だから深夜でできる物語なんだなとは思うよね。うん、
そこのストーリーにいいですよね。なんかね、その一回一回でもちゃんと楽しめるものになっている上に、それぞれの回で積み重ねてっていうか、どんどんどんどんその、まあこの作品の中での足立さんのピースを埋めていくと、やっぱり最後にわーって来るものが、やっぱりあるんですよね。そこら辺の作り方も見事でしたし、うん。うん、あとは、前編としては、まあこれ、監督が、まあ、大久明子さんというね、勝手に震えてるとか、あとは、美人が婚活してしまいましたとか、あの、シソンヌの二郎さんとね、共同脚本で映画とか作ってたりする方だったりするので、まあ、もともと吉本興業にも所属されたような方なので、かなり、まあ、笑いの要素とかね、コメディ要素が、強い。あと、まあ、脚本はそうか、下田優子さんですかね、っていう方も共同脚本で入ってらっしゃったりとかするみたいなんですけど、そこの、だからこそなんだろうけど、かなりまあ笑いの要素というかね、コメディ要素みたいなのも、ちゃんと、入れつつ、でもそれが、なんて言うんだろう、いわゆるその、なんて言う、僕は誰も傷つけない笑いというか、何かしらの差別意識とかそういうものが、表面的に現れるようで、現れないような笑いを、作れてるっていう意味でも、すごくいい感じがした。足立さん自身のね、描写だったりするっていうところも含めて、笑いの、作り方も非常にいいセンス、うん、難しいですけどね。ドラマだと思ったし、
うん、うん。うん、でも結構厳しくもあるよね。うん、僕が見たのはそのユウさんの着古したスウェットっていう回でしたけど、うん、
はいはいはい、あのね、思い出がないね。
そう、うん、つまりさ、そのまあ自分と喋ってるってことじゃん、簡単に言えば、うん、物と本当に喋ってるわけじゃないわけだから。
そうですね。
ってことは
思い出とっていう、
自分のその固定観念とか、よく我々も内面化したみたいなこと言いますけど、その思い込んでる何かみたいなものと向き合うってなかなか難しいんだと思うんですけど、まあ、それを疑似的にやってるってことだとすると、うんうん、まあ、すごい突っ込まれてると思うんですよ、足立さんが。それはその芸能人としての足立さんもそうだし、人間としての足立さんも、うん、それって何なん、いいのそれってどうなのっていうことをバンバン突っ込まれてるっていう意味で言えば、なんか厳しくも僕はあるなと思っていて、それがその他人にこう攻撃してないから優しいのかって、僕はそうでもない気もしてて、うんうん、その面で言うと、こう、自分の考え方とか生き方とかってものを、まあもう一度見るっていう意味、まあそれは、だから俺はこんまりも似てると思うんですよ。要は捨てるときに、自分の感情をもう一度ちゃんと確かめようぜってことだから、うん、それはやっぱ苦しい戦いだと思うんだけど、うんうん、なんかそういう意味で言うと、まあ、優しい面ももちろんあるけど、うん、厳しいというふうな見方もあるのかなと。
あ、僕が優しいって言ったのは、優しい物語というよりは、笑いの作り方としてってことですね。うんうん、笑わせるところが、まあ、優しい笑いになってるっていうところは、すごく良かったなっていう。でもそうですね、言った通り、その笑いだけじゃなく、すごく闇の表現が、まあ、まさしく画面上が暗くなって表現されるみたいなところがあったりするので、うんうん、そこら辺のギャップの作り方も、僕は勝手に震えてるでもすごくいいなと思ったところだったりしたので、うんうん、その、ギャップをうまくね、描写してくるっていう意味ではすごくいいドラマだなと思ったし、あとは、そうか、オープニングと僕はエンディングがすごい好きで、
うん、
オープニングの、うん、バウンディの音楽もすごく良いし、エンディングのあの二人で車に乗っていて踊りながらっていう、うん、あのところとかも、なんか、で、そこから次回予告でまたバウンディングが入ってみたいなところの、うん、あの作り方とかもすごく好きなんですよね。うん、何なんでしょうね。 うん、なんか音楽の使い方も含めてすごく優しい気持ちになれるじゃないですけど、あの気持ちよく終わらせて気持ちよくまた再開するっていうところ、うん、でもまあ最後はまた そうじゃないあれがあったりするんですけど、うん、この辺もすごく良かったですね、うんうん、だから自分自身その捨ててよって言われた時に、うん、そのどうするかですよね。あの、ポーンさんが捨ててよって言われるときに、僕自身がもう捨ててよって言われたときに、うん、なんて言うんだろう、捨ててよって、あの、誰が言う権利あるのみたいな、そのまあ雑誌の企画自体の、あれではあるんだ、疑問を呈する形にもなるんだけど、捨ててよなんて言う権利は誰にあるのか問題。うん、その、よく言うじゃないですか、その、結婚してると、パートナーの方が自分の、フィギュア捨てるとか、うん、なんか物を大切にしてても捨てるみたいなエピソードあったりしますけど、うんうん、その捨ててよっていう権利って果たして誰にあるんだろうねっていうのは、そのまあこんまりさんの今流行ってるっていう文脈もあり、ミニマリストが流行ってる文脈とかもあり、なんかね、うん、どうなんでしょうねっていう、
まあまあまあいろいろ解釈あるでしょうけど、でも俺は始まりなんだと思うよ、すべてやっぱり。
ほうほうほうほう。
だから。この物語さ、なんか解決した感じで終わらないじゃないですか。うんうんうん、走ってわかりやすく。だから、やっぱり僕らにボールが投げられてるっていうか。
うんうん。
だから、こう、あの、捨てるっていう状況を、もし僕だったらっていうふうにこう、問いかけてるっていうのは、まあ、ちょっと言うとし当たり前だけど、うん、そういうことだと思うから、うん、だからやっぱ捨てるっていう、でも、状況が起こらない限り、やっぱその波は起こらなかったっていうことかなと思うから。うん、まあ、あれは本当、ちょっとした雑誌の企画ですけど、まあね、うん、奥さんがもう捨てろよ、みたいなことを言うことから、うん、まあね、そ、向き合えるかどうかが悩ましいところだけど、うん、そういう波が、あの、人生にはあることで、向き合えるっていうことかなと思ったりしますけどね。
うんうん、確かそのある種の人生の再会じゃないけど、思い出を振り返って、あ、そういえばこういうとき、こういうこと考えてたなとか、こういうことあったな、みたいなことを蓄積してて、まあ最終回ですよ。ここのね、やっぱり流れはやっぱ美しいなぁという、はい。
もう、お姉さん、あの、DVD も出ますし、今度 BS さんの再放送も始まりますんで、いいんじゃないですか、ほんとさ。
そう。
ね、そこは、でもぜひ見ていただきたい。うん、7月のね、7、あの8日から BS でも始まりますし。あ、
そうなんですね。もうそんなに早速、やる、
はい。なんだ。こう途中からでも全然面白いと思います
。そうですね。各回ごととかでも全然楽しめるような内容になっていると思います。うん、まあ、最終回の走り切っていただくのがいいんじゃないかなと思いますので、
うん、
よかったらね、見てみてくださいみたいな感じでいいですかね。なんか語りきってないこと
ありますか？いや、大丈夫ですよ。はい。
大丈夫ですか？
はい。
あとは、そうだな、2020年春ドラマでちゃんと最後まで見たのが、はい、行列の女神来園ラーメン最勇気っていう、はいはい、テレビ東京さんのドラマを最後まで見たんですけど、
はいはい。一言で、一言でどうぞ。
これなんだかんだ見ちゃったんですけど、
はい、ツイッターに載るぐらい
の経済系のドラマを、うん、まあ、ラーメンでやるってことは、うん、面白い試みだなと思ったんですけど、はいはい、他のその医療とかね、いろんな切り口でやってきたじゃないですか、うん、経済、証券会社ですか、
そうですね、とか、はい、女性
とかいろいろやってきましたけど、
はいはい、
やっぱビジネス側面でのバリエーション出すのやっぱ難しいんじゃないかなっていうラーメン。ちょっとこの回答として、まあ、最初に、まあ、ラーメン屋さんとして悩んでいるお店があったりとか、うん、あの個人として起業したい、あの立ち上げたいんだけどどうしたらいいかって悩んでる人がいて、それを、まあ、コンサル会社よろしくラーメンの会社が、解決するって話なんですけど、うん、なんかそこの解決の方法みたいなものが楽しめない。
あ、納得いかないってこと？
その納得はいかなくないんだけど、なんか、それ、普通だね、みたいな感じに毎回思ってしまうんですよ。残念ながら。
普通なのが、うん、あの、世の中なんじゃないの？普通なの。だから、そこも難しいところなんだよ。だから、多分、うん、経済系っていうかは、うん、あの、やっぱりシンボリックな物語にしなくちゃいけないから、うん、何かこう、うん、大掛かりにきっかけがあって展開するっていうふうに話を作んなくちゃいけないっていうのがやっぱりあるじゃない、簡単な、うん。だけど、その、まあちょっと今日は喋りませんけど、あの、ミュー404とか、
はいはい、
その、小さいことを積み上げていく物語とか、うん、人がどう心を動かすかっていう、 作ろうとすると、うん、そういうことが実のところ有効に機能しなかったりするじゃない、うんうんうん、簡単なドラマがそこにはないっていうか、うんうん、でこの時間帯で簡単なドラマなしでじゃあできるのかっていうと、うん、これはやっぱりそういう意味での経済ドラマの限界というか、うん、なんでそんな簡単な話になっちゃうんだって、まあ、だから簡単に言うとドラマじゃつまんないってことだよね、
うんうん、
だから難しいよ。そのラーメンっていうのに期待する要素がやっぱ幅があるからさ、ラーメン情報を見たい人もいるでしょ。
なんかラーメン新作ラーメン対決とかバトルとか行われるんですけど、なんかどう50分100分じゃないのみたいな感じのものが多かったりするし、主演のゆとり世代ですか、はい、の役みたいなものがあって、はい、その人の家族問題をドラマにしたりとかね、親が母親がすごい、うん、料理学校のお依頼さんみたいな、そことの肩のバトルを描くみたいな、なんか余計な要素、余計ではないのかな。でもその経済ドラマとしてラーメンにフォーカスして、そのラーメンのビジネス的側面を描くのであれば、もう少しそこを具体的にというか、うん、そこで楽しませてほしいんだけど、うん、それ以外の余計な要素をかなりちょっと雑な演出で見せられたっていう、
ちょっともっとマニアックにいってほしかったってこと、
そうかな。ただまあラーメンは美味しそうなんで最後まで見たんですけど、うん、なんか本当はだから実在のラーメン屋さん、それこそラーメン大好き小池さんっていう、小池さんじゃねえか、小泉さんかっていうドラマを、なんかフジテレビとかで時々やってたりするんですけど、うん、あれとかは実在のラーメン屋さん、まあ有名な店が多いんで、この僕みたいなラーメンに好きな人にとってはまたこの店かみたいな感じはあったりするんですけど、できればこの行列の女神も現実のラーメン屋さんをやってくれて、で現実のラーメン屋さんの今までの悩みとか、はいはい、そこからの変遷とかを伝えてくれるものだったら、はいはい、そうかこのラーメン屋さん知ってるけど実はこんな苦労があったんだなみたいな、うん、情熱定力的な切り口のもしかしたら楽しみ方もあったかもしれないんだけれども、そこもやらなかった。一応そのモデルとして、勝本さんっていう水道橋にあるすごい有名人気があって支店も展開してるようなお店さんが、まあ、一応これのベースっていうかラーメンの監修協力とかされてらっしゃるらしいんですけど、うん、そこら辺の話もせっかく監修で入ったのに別に入っていなくて、うんうん、まあ、ラーメン最有機っていう漫画の原作があるんでね、そこら辺のバランスなんだとは思うんですが、ちょっとまあ、最後まで見ましたけどね。まあ、うん、
あのね、大賞券とかがね、はい、ドキュメンタリーとかになってたりするじゃん。
映画でね、そうですよね、ありますよね。
だから、まあ、うん、描きにくいだろうけど、やっぱりそのね、こう、のれん分けだとかさ、いろいろなこともあったりするから、
うん、
だから そうね、そういう方をもしかしたら、コレンジさんを望んでたのかもしれないね。
だから対照的かもしれないですね、捨てては出せたと。こう、現実とのオーバーラップをもっとしてほしかったという、
はいはい、
ところはちょっとあるかなというところ。でも、テレビ東京さん、すごいですね。早めにいっぱい多分撮ってあるからこそっていうところで、ちゃんとワンクール、数少ない2010年春ドラマの走り切ったドラマなので、そこはすごいなと思
って、うん、まあ、ちなみに次クールから、サンドウィッチマンのクイズ番組になりましたので。
ドラマ枠なくなっちゃったんですか？
まあ、なくなったのか、多分ちょっとこの時期だからっていうことなのか、はい、ちょっと、いやいや、判断が分かれどっちか分かんないような書き方でしたけど、復活してほしいんですけどね、
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、せっかくやるならね、他の局にはない切り口だったりすると思うので、うん、ちょっとまた楽しみにどんな題材待ってくるか楽しみにしたいなと思っております、
はい、
あとさらっと2020年の注目夏ドラマというところで、はい、僕の方では、7月7日からスタートするフジテレビの、TBS の私の家政婦なぎささん、そして、7月16日からスタートするフジテレビのアンサングシンデレラ、あとは最初にね、述べていた、7月19日からスタートする半沢直樹2020年版というところを。
私はあなたを許さない。難しいな。
この前ね、特番やってましたね、半沢さんね。
そう、一応前後編でまたやるみたいですけど、いや、本当に面白い。うん、テンポがさ、操縦編だからいいのもあるけど、
うん、
なんかこう、あの手のさ、画面アップ系のドラマのやっぱこう、走りじゃないですか。
でもなんか、下町ロケットとか、ルーズベルトゲームとかと比べても、やっぱ半沢直樹だなと思いません？僕はやっぱ半沢すげえなって思っちゃいましたね。
うん、だからこうね、こう分かりやすく決まった型っていうのがまだ出来上がってない時の本当にいろいろ模索してる中で、うん、まあ、あとやっぱこう主演がうまいよね、正直言って。
堺雅人 人の魅力は本当強いっすね。
声の出し方とかがめちゃくちゃ、ね、技術的にすごいっていうか。
わかりますわかります。
あんだけこう奥さんに絞られていながらにして、攻められた時の反撃とか、
目つきね、
全部よくやってるから、だからすごい。
絵になりますよね。
まあまあそんな。もうだからね、俺こうベタだけど半沢直樹の話を普通にしたい、本当に面白い、うん、この番組ちょっとほら我々ね、ちょっと端っこから行く癖があるんですけど、はいはい、王道でも
真正
面から普通に面白いって話をしたいですね。
似合ってほしいですね。なんかせっかくこういう時期、せっかくじゃないですけど、最近はそのね、みんなが共通して語れるのが、まあ逃げ恥とかはあったりはしたけれども、なかなかなかったりすると思うので、改めて半沢直樹をみんなで語るっていうのはいいかもしれないですよね。うんうん、ね、まあ、正面から受け入れるドラマだと思いますので。他なんかポンさん注目してるドラマとかってあったりします？まあ数自体は少ないですけど、みた
いに。そうですね。いや、ちょっとなかなか僕追いかけられてないんで、まあ今は、うん、またちょっと別で喋りますけど、ミウ404を地味に追いかけていこうかなというふうに思ってます。
う
ん、
そうですね。
うん、はい、こんな感じな。僕結構2回目好きでしたよ。
あ、本当ですか？
はい、まあ、これはまたね、オレンさんと喋りたいと思いますけど、
うん、ちょっと僕は入り込めてないので、そこら辺もおいおいちょっと話していければなと思っております。はい、はい、ということで今回の週刊ドラマ語りは、ステディワーズさんを含めて2020年の春ですね、スタートしたドラマについて振り返らせていただきました。お送りしましたのはオレンジと
半沢藩、見つかったで。赤いひでかすのセリフでした。ポンでした。
タネラジ、また。